中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
今日は2025年のバイクの日スペシャルということで。
はい。
まあ、今年はね、特にバイク系ポッドキャストでなんか一緒にやりましょうみたいなのはなかったんですが。うん、中田はね、相変わらず、なんか喋りたいっていう。好きやらば喋りたいっていうのがあるんで、
はい、
山ちゃんにバイクの日やろうや、っていうことで、山ちゃんに、久々に中田の家まで来てもらって。
はい。
で、なんかあったバイク関係の。
なんかあったって言ったら、さっき。
うん。さっき
来る途中に、うん、ローソン寄って、
うん。
で、まあ休憩するじゃない
です
か。はい。俺が、まあ前方駐車で止めて、うん、右前の方に、エリミネーター 250V が止まって
た、うんうん。
シャンパンゴールド。
ああ、はいはいはい。
で、スクリーンつけて。
はい。
ああ、ノーマルやな、と思ってみて、うんうん。で、まあ、そのライダーさんが来あって、うん、で、まあ、帰っていこうとしちゃってるな、うん。で、まあ、ちょっと、エンジンかけやった。
うん。
で、見てました、私は。
はい。
じゃあ、割と音でかいな、と。
それはエンジン音、イオンが大きい
だろ。イオンじゃなくて、
排気音。排気音が、はいはいはい。
で、まあ、俺、左の後ろから見てるから。
でも、マフラー止まらないやろ？
いや、それ見えへん。
あ、なるほど。左側から
見てる。左の後ろから見てるから。
はいはいはい、そうか、AB250V は右一本出しやからな、マフラー基本。
あ、なんか、マフラー変えてやんねや、とか思って、見てて、その人が U ターンして、出ようとしちゃってな、うん。で、U ターンして、まあ、右側見えるわけやんか。
はい、はい。
見たら、ノーマルマフラーやって
ね。うんうんうん、
あれ、なんであんな、なんか、ええ音ってか、ずぶと音すんのやろうって思ったら、うんうん、ノーマルマフラーの角度がね、
うん、
なんて言ったらいいのかな。
勝ち上がってた。
うん、すごい勝ち上がってて、
はいはいはいはい、
右の上の方に出てるっていうか、うん、竹槍みたいな感じ、
はいはいはいはい、
感じになっとって、あの曲がり方結構赤のちゃうかなっていう。
ああ、そうかそうか。じゃあ多分なんかこけたかなんかで、あの、エキパイとサイレンサーのジョイントのとこの、うん、
が
開いてしまって、
外れた
の
か、ぐらぐらなってんのかわからんけど、けど、運転手というか、うん、ライダーさんわかるやん、言うたら。
まあな。
言うたらほんまに勝ち上がってたから。
だから、ほやほやなんかせんで、こけたって。ひらしゃがんでこけて、はぁ、はぁ、はぁってやって、とりあえずコンビニで落ち着こう、みたいなんで。
めっちゃ余裕があった。
ほんま。
別にそんなに、傷があったとか、うん、凹んでるとかタンクがね、
うん、
そんなんは全然なかったし、普通に綺麗な感じやってんけど、うん、このマフラーサイレンサーの出る位置がすごい勝ち上がってて、
うん、
なんなら右、後ろじゃなくて、
うん、何あ、斜め上ぐらいに。
そう。あのね、すり抜けしようと思ったら、右の車に当たるみたいな感じの。
そんなにえなんか、それは外に開いてるのか。
そうそうそう。
あ、おかま掘られたみたいな感じかな、ひょっとしたら。マフラーの。
ああ、かもしれない。
後ろからガーンって。うん、
なんか、出る角度がすごいおかしくて。
はいはいはいはいはい、はい。
あれあかんでしょ。
でも、サイレンサーはノーマルサイレンサーな
の。そう、ノーマルマフラーで。
じゃあ、そのなんか後ろから車当てられたかなんかで、うん、サイレンサーが勝ち上がって、腹下で、うん、液パイとマフラーのジョイントのとこが外れてる。
外れてる。
で、だから腹下直下になってるん
だよ。けど、どうやろうなあれって思うんだけど。
だから旧社会の連中はさ、集合艦のサイレンサーを別で外して積んでたりするやん。
あー。って言っても分からんけど。
要は、4気筒の、まあ、CBX とかだ、4気筒の液体が集合して、入って、そこにサイレンサーがついて、
うん、
っていうところのサイレンサー抜いて、その、本来サイレンサーつくとこ上にさ、サイレンサーホルダーみたいなのがあって、そこにつけといて、なんか警察来たらちゃんと、つけようみたいな、ああいうやつあれや、古速なやつ。あれの自然なやつって
言うんだろ。いや、そのね、なんやろ、ほんまに外れてるっていう音じゃなかった
よ。外れかけ？
そう。なんか、若干ずれてる、音大きいなっていうぐらいの。
はいはいはい。
で、サイレンサーと液体がずれとったらさ、うん、すごい爆音やんか。
あ、でもさ、抜け切ってんから、
うん、
ってことないの。
あー、うん、そうか。
だから、排気漏れの大きいやつみたいな感じで。
そう、そんな、そう、そんな感じ
で。バスバスみたいな。
で、乗ってたライダーさんは何事もないって感じやから、これが普通ですけど、みたいな。
アメリカンらしくなったな、ぐらい思ってるじゃん。ハーレーみたいな感じだったわ、みたいな。
だから、わざと自分でそうしたんです
か？いやー、 ー、さすがにでも、そんなんする？だって、相場はさ、あの、サイレンスの後ろにさ、ドリルで穴開けるとか、
そうやな。
そういうのをする人って。
エンドのとこな。
そうそうそう。
あれはほんまに不思議というかびっくりしたね。どっから、ほら、入ってんのっていうか、出てんのっていう感じだったから。
なんやろな。
なんやろね。あれちょっとおかしくねってか、出てる角度がおかしいよねって思いながら。なかなかびっくりしました。
いや、激アツ。
ちょっとなんか話聞こうかなと思って。
そうやな。あ、マフラーも、なんか、そうそう、なんかマフラー変な風になってますよ、みたいな。
もうしれっといかがだろう。
確かに、なんかああいう時ってどこまで声かけていいと思う。あの、コンビニでさ、車乗ってってな、コーヒーとか飲んでたら、なんか現状がブイーンって来たら、明らかにタイヤの空気減ってますみたいな。それズルズル滑らへんみたいな。ああいうのって言ってあげたら、そう、言ってあげた方がいいのか。
もしくはすごいタイヤがボーズになってるとかね。うんうんうん、チェーンがダルダルやったりとか。
そうそう、あの、カブとかで、あの、入ってきてさ、シフトダウンした瞬間にガッチャンガッチャンガンガンガンってあのチェーンが暴れて、チェーンケース叩いてる、ああ、チェーン伸び伸びなやろな、みたいな人いる
やん。あね、まあ、郵便屋さん
は、ね。ああ、そうそうそう。仕事で使ってたからよく。ああいうのってどこまで
どうなんやろうね。まあ、けど向こうからしたら誰や、お前。
そうやな、いきなりな。
一般人やから。
そうやな、俺らも普段、うん、あの、つなぎ着てるわけじゃないしな。
言ったところで、はい、そうですか。もしくは、誰お前みたいな感じになるんじゃない、まあ、な何をとんねんみたいな。いや、まあ、空気やったら、見たらわかるよね。
まあな。
チェーンはまあまあ、
ちょっとな。
あれかもしれんけど、空気抜けてますよ、みたいなのは、言ってもええのかも。
今ちょっと見さ、あの、入ってきて見えたんですけど、後ろタイヤ空気だいぶ抜けてるんで、危ないんで、早めに、ガソリンスタンドかどっかで、空気入れ張った方がいいと思います。
ぐらいはね。
っていうかもう交換時期で。交換時期はどう思う
交換時期もまあ、言ってもええと思うけどね。まあ、
だいたいそこまで言ってるやつで交換時期や。
うん。目に見えてわかる場合は言って OK みたいな感じじゃない？
じゃああと、もし自分でタイヤ変えるんやったら、あの、ビードバック
は、それは
ない。アストロプロダクトで売ってて、あの、1キロ売りと240グラム売りがあって、間がないんで、なんでって思いますけど、1キロ売り買っても結局使えないんで、割だけやけど40グラム売りの方がいいですよ、とか言った方がいいな。
マニア。それはマニア。
それはもうやばいやつに絡まれたから
な。めんどくせえって思われる。
そうやな。みんなどうしてんのやろな、ああいう。
トラブル
気になるバイクを見たとき。
喋られる人は喋られるんちゃう？そのトラブルとか、その、なんや、自分で DIY やってる人のとこにちょっかい出そうと思って、喋りに行こうっていう人もおれば。
マジで、じゃあね、ホームセンター周回しおじさんとか、バイクに詳しいおじさんがいるってこと。ホームセンターの駐車場でこう、じっと、駐輪コーナーを見てて、あいつなんかやりそうやな、みたいな。
なんか勝手に許さねえみたいな。まあ喋られる人は喋るでしょ。ちゃうかな。
ミラーゴいじってたやみたいな喋る。若いアメリカンお兄ちゃんがカスタムミラーゴをなんかごねごねしてて、ホームセンターでなんか修理というかやろうと思ってたら、なんか言ってあげる。あ、ちゃうねんちゃうねん。もう今に割れてんねんとか。それなんもなプラグ高いと一緒みたいな。まずここは交換せへんと、みたいな言ってあげる。
あ、けどまあ多分見るやろうね。
ああ、チラッと気になるよ。ミラーの多分自分がよく触ってた車種やったらな。
見るやろうね。ああ、やっぱりかとかね。思ってまやろう
な。逆に、一人やったらまあいいけど、ツーリンググループみたいなどう？
ああ。
声かけにくない？
まあ相手が複数やったら余計にね。
だってな、その中に、ほら。メカ担当みたいな役割
がいるやろうしな。そうそうそう、いるやろうしね。まあ、その中で詳しい子がね、あの、率先して、こうちゃうからって、ちぎってると思うから。
意外とできることないなあら、SR でかからんくて困ってる人いたらどうする？蹴ってあげる？何回か。踏んであげる？キック。
ああ。
めっちゃあの、ちゃんとデコンプレバー使って、あの、デコンプインジケーター見て、めっちゃ位置合わせして、よいしょってやって、もう一回またデコンプレバー見てっていう、毎回その手順やってる、あの、あ、まだあんまり SR 慣れてへんのかな、みたいな人。
それが10分ぐらいやってやんやったら、ちょっと、声かけるかな。 5分やったらもうちょっと我慢にって思うけど。
一回すれ違うときに、チラッとメインキーがオンになってるかと、キュースイッチが確認してあげるよな。
そうやな、
うん。意外となんか焦っててキーオンになってんときとかあるからな。
ね、うん。キュースイッチとメインキー、あとガソリンか。コックとか。
あ、コックな。
うん。
あとエンジンから出発しようとしたらトスンって、あれあれってなってる。サイドスタンド戻し忘れの人とか、何回目のインストで助けに行く。
多分、それは1回、2回で気づくやろ、それを。
あれってなって。
なかなかそういうとこ出くわさ
ない。今日出くわしかけたわけやんか。
まあまあ、あれは。あれはけど、ほんま、まれやで、ほんま。1回あるかないかぐらいじゃん、その、5年に。
でもまあ、俺らさ、もともとバイクの仕事してたからかっていうのもあってさ、
はい、
めっちゃバイク見てるやん。
普段、まあまあまあ、
運転中とかでも、いたら、なんか、変に見てるやんか。
まあまあ、追っかけるよね、目は。
一回なんか俺、無意識的に車種を言ってるだけやって、運転中に。
うん。
あ、スーパーフォア、みたいな。
うん。
いけ、彼女に、やめて、怖いから。なんでバイク見たら名前言うのみたいな。ああ、ごめん、みたいな。
まあ、名前は言う。
でも頭の中で喋ってたら。
まあまあまあ、あれかな、みたいなとかは。
テールランプ見てた、大体。あのテールランプの形はとか。
そうそう。それはあるよ。いや、まあ、それはもう、まあ、職業病ちゃん。
まあ、なあ、そうやな。
うん。
皆さん見ました？この間の何でも鑑定団。
テレビの。
うん。
何でも鑑定団。
CBR400F はさ、600万円で売れる時代やで。フルノーマル。で、シートの上に被せるシングルシート風カウルあるやん。
お
ー。あれも、ついてる。
タンデムのとこに。
あ、そうそう、カパってかわせる。
うんうん、
あの、1型の黒。
うんうんうん。
の CBR400F が、走行も少なくて。
うん。
上松査定で、600万円、うん。本人規模価格は300万円。
あー。全然走ってない。
そうそうそう。エンジンだけかけてた。
言
うてます。だから各所、コーションラベルとかも残ってて、みたいな。
もう室内お金ね、じゃ
あ。そうそう。だからなんか牧場中古車が出てきました、みたいな。
600万で買い取るっていうことじゃない
ですか。で、まあ、これに値段をつけるなら600万円から、買い取る額がもちろんもっと下がる。
そうやな。うん。買い取り600万なんか
じゃ
ない
。まあな、うん。一応、本人規模が300万で、俺の見立てでは450ぐらいかなと思って。
その、
評価額。
ああ、はいはいはい。
もう600万でいったと。
600か。まあ確かにそういうのは、ないわな。
まあな。
うん、希少価値はあるとは
思う。まあ、あと、上松がちょっと値段引っ張りたいっていうのも思惑もあるよ、絶対あれって。
ああ、自分とこの。
自転の車両売りやすくなるからな。こんだけのものは600万ですって言ったら、ちょっと落ちるこれは500万ですね、売れるやん。
まあまあ、ある意味相場作ってる。
そうやな。
ような感じはするよね。
あれでな、話題性もあって、うん、あ、このバイクは600万のバイクなんだっていう。
うん。
CBR400F は高いんだっていうイメージをな、植え付けさせれば、自社の車両も売りやすくなるし。
まあ、ひいてはその周りのバイク屋さんも、あそこはこれ言うんやったら、ね、っていう感じ
で。テレビ見ました。あれ、ね、
600万で。
じゃあこれ、あそこまで綺麗じゃないですよ。これも400ぐらい行きますよ、みたいな。
そう、それはある。
だから俺、ヤマハのさ、FZ400N あるやん。
FZ400N、
CBR400F みたいなやつ。革命のネイキッドの。
CBR400F と同時期のやつ？
ちょっと後ぐらいやけど、まあまあほぼ一緒の。まあまあ、これ、パッと見、これは CBR400F って言われても、
そうやな。
パッと見ごまかせそうな。
そうやな。
まあ全然人気ないけど、こっちはもちろん水冷で。
いや、まあわかるわ。
だから、このタイムやったら FZ400F 200万回で売れんちゃうかなっていう気はしてる、俺は。誰かチャレンジしてほしい。いけそうやろ。
目細めたらちょっと。
そうやな。透明でパッて、これ何って言われたら、え、締めるやつちゃうのって思うやな。
うん、思う。だそのタンクの FZ とか見たらいいけど。
一昔前の AV ぐらいのモザイクやったら分からへんな、どっちか。荒めね、絶対。
多分、それはいけるぞ。
いけるよ。200万で売れるよな。
いけるいける。
今、ちょっと気になって相場見たら、グーバイクとかで5、60万ぐらい。
マジで？
カチッとして、いや、もう安いやつは3、40万やけど、やってたから、これワンチャン200じゃない。
5、60で売るのもすごい。
なかなかな、これ。
ほんまにそれはあれやね。
騙せるよな。
ま、そうだ、騙せる。
ジェネリック CBR。 え、ジェネリックシビルあれじゃないの ?VT セットとかじゃないのみたいな。
え、じゃあやっぱこれやりやな。すれ違った時は、わからんよね。
うん、これな、パッて見たら、あれ今のシビル400ちゃうって思うよ
な。なるなる。
MZ400 のわからへんよな。革命やし。
まあまあ。
メーターのな、感じとか。
ホイールはね、動いてたらわからない
し。そうな。そうそうそう。もうね、シルバーの各パイプレーンな、あの、上が平らなタンクでな。ほんで、カクカクしたテールカウルやろ、
うん。マフラーも変えといたらわからないしな。
うん、ほんで、あの、ポイントカバーがさ、ゴールドやけど、まあまあ CBR もあのビートのゴールドに変わってること多いからさ。
ヘッドも。
ゴールドにな、なってるから。ここはな、あそこあの、REV のさ、カバーとかついてるから、あの辺ぐらいか。
ああ、そうやな。
あと、特徴的な丸3つ穴開いてる。あの、ライトステーと、うん、あの、ライト下のオイルクーラー。
はいはいはいはい、
そこぐらいやな。
そうやな。それいけるぞ。
なあ。みんな MZ を200万で売ろう。
うん、一瞬騙されるな。
知らん若い子騙そう。
タンクだけやな、本物のエンブレム。
そうやな。
ヤマハをちょっと削って。
だからあの、ボロの CBR400F。
うん。いや、ボロでも高いで。
と、その後ろでこの FZ を並べて、FZ 見えへんように、うっすら見えへんようにして、2台まとめて、みたいな感じで。CBR400F、書類付きボロ、他、部品。二台まとめて、みたいな。組み替えようとしましたが、思いのほか大変そうなので諦めましたって書いてたらいいやろ実際そうやねんから。だってホンダとヤマハの組み替えなんて大変や
ん。二台まとめては別に。
別にな。
そうや。あの、何と何、CBR を二台まとめてじゃない
もん、ね。CBR、ヤマハ F 他、二台まとめてやから。これ、これどう
それ結構絵に行くぞ。
だから、ボロの、まあ、100万ぐらいの CBR、100万ぐらいで売れそうな、
うん、
とりあえず形があるボロの CBR400F、
うん、
と、綺麗な FZ400N 並べて300万どう、
うん、いけるかもな。
いけるかも
な。いけるな、うん。あんまりね、その、綺麗な方を。
見えへんようにして。
そうそ う, そう。
奥にしてな。
うん、
やった、200万ゲットやで。
まあ難しいのが CBR の書類付きを持ってくることが難しいな。
あとはこの CBR とさ、あと、ついさっき、
うん、
X 見てたら、まあ CBR とかのお仲間、ホーク、
うん、
CB400T ホークのコラボウォッチの広告が流れてきてさ。
はい。ウォッチ。
ウォッチ、腕時計の。
あ
初期型ホークの400とスーパーホークの配色をイメージした、腕時計。
うんうん。
これは僕腕時計。ホンダオフィシャル。あ、うん、ライセンス、
うん、
取ってる。流れ的に全然ホークっぽくないのよ、それが。時計のイメージが。
まあ、画像を見たけど、それな。
うん、なんかのステンレスバンドのさ、カチッとしたクロノグラフっていうの。俺もあんま時計詳しくないから、うん、ラットさんに怒られてたけど、って言ったら、なんかあの、要はまあ、ステンレスバンドの、ちょっと重厚感のある時計に、文字盤がホークの初期型をイメージした、あの、ブルー、キャンディーブルーの青で、
うん、
あの、なんか3つぐらいちっちゃい時計入ってるやん。
うんうん、
小時計みたいな。ああいうなんか、システマチックな時計って何を示してるのか分からんけど、なんかあれちっちゃいのな、3つぐらい。
あ、あるね。
あれがあの、メーターパネルみたいな、あの、青と緑を混じったみたいな、あの独特の色で、なってるっていう。で、なんか見たらさ、オールステンレスボディの、なんちゃらかんちゃら書いてないけど、ふとフォークってステンレス使ってる部分あったかなと思って、まあ時計はまあ別個として考えてもさ、フォークをイメージしてて、フォークにステンレスのイメージないよな、みたいな。
まあまあ、ね。
マジでフォークでステンレス使ってるところ、
うん、
探したけど、ないよな。
ほぼほぼね。
なあ。
うん。いや、ない、ないでしょ。
汎用部品のバネだとか、
うん。
なんかそういう、なんかの中の部品とかな、
う
ん
ね、
まあ、にあるんかもしれんけど、
そんなにアピールというか、
うん、
ね、目立ったところには使われてないんちゃうか、
うん、なんかな、さっきちょっと山ちゃんに、うん、の、山ちゃんの予想ではあの、キーシリンダーの、
うん、
あの、オンオフとか書いてるあの、カバー筒の、あそこ多分ステンレスでしょ、あれみたいな。
言うだけ
そ
れ。
そうか、確かにあそこステンレスですよ。それぐらいしか思い浮かばへんぐらい、ステン、ホークにステンレスのイメージないけど、なんか、な、ステンレスボディで。なんかあの、かっちり高級感、
うん、
高級感とか、重厚感を感じさせるっていうのは、ホークのイメージじゃないでな、全く。
まあ、重厚感はないよ
ね。ないよな。
うん、
だってホークって、CB400F、4フォア、
うん。
コストかかりすぎ。うん、4気筒。で、まああれ、ウンファーさ、トップリッジもアルミやったりするやん。
うん、
で、フォークはそこからのカウンターで、とにかくコストダウンがえぐい。
うん、
まあもちろん4気筒から2気筒になった、
うん。
で、トップリッジって鉄板プレスの打ち抜きやねん。アルミのあのクランプ式じゃなくて。
はいはいはい、
鉄板プレスの打ち抜きで、フロントフォークの内側にさ、ネジ穴が切ってあって、そこにあの、トップキャップ締め込んで、とまじめする。要はエイプとかと同じ構造やねん。
はいはいはいはい、
ほんまに。NSR50 とか。
そう
や
ね。
マジで原付きの足回りみたいなのが。
じゃあほんまに、ペラペラ。
ペラペラのトップリッジ。
やんな。
で、あの、ハンドルつけるところがマウントだけがアルミや。
あー。ハンドルポスト。
ハンドルポストだけ。
どっちかというとチープやね。
チープ、そう。だから、チープ歌詞用で、なんか、ホークのバリエーションカラーとか出したら何でもわかんないけど、
うん、
あのイメージじゃないよな、ホークって絶対。
まあ、重厚感というより軽量感よね。
そうや、なんかな。
軽い。
性能はいいけど、とにかく安っぽい。フォークやからさ。あとマニアなこだわりを出してくれたの、秒針のカチッカチッっていう音が、
うん、
タペット並みでかいっていう。カチカチカチカチフォークは、フォークは割とね、あの、ロッカーも痩せて、削れてね、タペット音でかくなるっていうトラブルというか、まあ、持病みたいなのあるんでね、こういうの周りあんま良くないんで。
それは普段に使用するのに、支障
カチカチカチ。
そうそうそう。時計やからね。
うん、だからなんか、変なのっていうか、なんか、ツボを押さえてないなみたいな。
いや、もうまあ、配色だけみたいな。
そう。ほんで、なんか一応その、やってる会社のさ、X のアカウントを確認したら、うん、なんか仮面ライダーとかでもそういうコラボしてて、基本的にはもう時計は一種類。一種類で同じモデル。
あ
で、パネルだけ買います、みたいな。パネルとか、そのステンレスのベルトのが黒アルマイじゃないけど、まあ、黒なのか、ステンレス素材のままなのか、みたいな。だからそういう企画屋さん、
はいはいはい、
うんうん。
そういうところ。
そういうところ。だから別に CBX とこのコラボしてもあの時計を使うやろ
し、ベースは。
そうね。うん、で、その配色とかが CBX っぽくなるやろ。あの、赤、コン、みたいな。苦手やったら、あのな、黒、赤、みたいな感じで。
使い回しというか、うん、流用というか、ということだね。
そうなんだ、俺らも目指してほしいよな。俺らの方がツボをついたな。
若干こだわりすぎるとこあると
思う。ああ、ちょっとな、やりすぎてしまうとこあるからな。うん、なんであんな時計欲しいやついる？フォークの。
いらん。
なんか、リツイートフォローでプレゼントキャンペーンとかやってるから、めっちゃいいですとか言ってるやついるけど、ほんまに金出して買えてるわ、あんなもん。3万ぐらいしてたね。
ああ。
あれに3万出されたら、フォークの部品買った方がええぞ、絶対。
3万か。
うん。
まあまあ、時計としては別に
そんな。まあ、そんな高くもないけど、まあま
あ
うん、でも、
いるかって
言われたら。いるかどうかやったら、多分3万をフォークのなんか、必要なパーツに回した方が絶対にいいよ。
別のもんに買うが使うよね、うん。
メーカーもな、そんなところにコラボするぐらいやったら、なんかどっかのさ、金属加工屋とコラボして、ロッカーも再販したるよって思
ってた。まあまあまあ、うん、これはそうや。
なあ、
うん。ある程度、もうちょっと古いやつの部品をね。で、それとこれとはわけが違う
や
ろうけ
ど、ね。まあ、機能部品やからな、なんかあった時のことを考えたりすると、そう簡単にはな。
うん。
でもな、なんか、当時ものコーションラベルのさ、販売とかやりたいとか、どう出してくれよっていう人いっぱいいるやろ。レストランしてる人なんかさ、あ、まあ、ヘルメットホルダーって書いてる、あの、昔ながらのやつとかさ、
あの、透明のやつ。
透明のやつとか、あと、ダイヤ空気圧とかさ、チェーンの、どうのこうので書いてる、
はいはいはい。
あんなのさ。
あ、まあ確かにその辺は、古いの触ってるっていうか、やりたい人だったら、その辺も、求めるよね。
うん、あの、シール付きウェハースみたいなやつあるやん。
うん、
言ってみたら。びっくりマーみたいな、
うん。
あれで、コーションラベルマー。ウェハースにコーションラベルが付いてる。一応ランダムにさせてください。ここはちょっとお金儲けさせて。
いや別に、チョコはいらんやろ。
じゃあそうじゃないと、そうじゃないと、コンビニ流通できんから、売れる場所が限られてくるでしょって話やん。あと話題性として、ピッて上げて、
うん、
ああチェーンのあれ出てきたとか。
いや、どうなんやろう。その、流通させるのが目的ではなく、
うん、
欲しい人が手に入るだけでいいんじゃないの。
でもなんか、そんなステッカーとかにしたら、まあ、それにすることで大量生産できるわけやん。ロッテさんと。
まあ。
うん、繋げれば。
うん。
だって箱で買うやろ、そんな。当時もの交渉ラベルがさ、1個50円のビックリマンに1枚入ってんねんで。だからランダムかもしれんけど、あの当時もの交渉ラベルが1枚50円でウェハースついてくるってやったら買うやろ。
まあまあ。
その車種、該当車種の人やったら。
まあまあね。
だから、コーションラベルマンチョコ、ホンダ版、90年、あ、80年代ホンダ編とか、どう
どうと言われる
そこ山ちゃんがバンバン90持ってるわけやんか。
持ってるな。
うん。鈴木編で、
うん、
バンバンのあのチェーンケースとか、
うん、
あのタイヤ空気圧とか、
うん、
あと、何型って書いてるあの首に貼ってやるやつとか、鈴木特有のな、
うん、
ヘルメットは正しく被りましょうと書いてるああいうのがさ、
はいはい、
入ってるやつが、一個50円、ウェハース。
あったら買うやろ。まあまあ、俺まあ買うとは思うけど。うん、
そういうのやれ、一年な。
そっちの方が売れるのか？
だから特に、プリントものなんかはさ、ちゃんとしたところでやんのと、個人でやんの、全然クオリティがちゃうやん。
うん。
要はまあまあ。
これは違うよ。
なああ。ほんで、ちゃんとしたところでやると、数が少ないとコストがかさんから、みんなできんわけやんか。
うん。
オーダーとかもでき、うん、やればできるけど。ほんで、もし個人とかやったら、その人が、一旦その在庫めっちゃ抱えなあかんから、
うん、
初期投資えぐいや、
うん。
あと、偽物ではあるしさ、
うん。
複製品ではあるし。それ抱えて、なんか差し止めて怒られたりしたら、結局な。
それをメーカーがやって。
そう、コラボして、ちょこっとくっつけて売ろうぜっていう話やんか。だからメーカーからしても、そんなん作ったところでなんぼで売ったらええの、楽しやん。コーションラベルセットな、
うん
で。メーカーがガチャ的なやつやったら批判くるやん。
うん、
いや俺は欲しいのはこれやのに。なんで選ばしてくれへんねん。部品番号で買わせるやつになるやん。
なるな。
それをうまく解決するのが、コーションラベルマンチョコやねん。
普通にその、部品番号で買うたらええがな。
ん？
部品番号でな、
うん、
そのメーカーが、そのコーションラベルを作ってやな、
うんうん。
コーションラベルマンチョコは出さんとやな。うん
やってくれへんやん、だって。
俺はまあやってくれへんよ。
だからそれはこういう企画にして話題性もありますよ。で、メーカーからしたらデータを出せばいいから。
うん、
で、それをプリント工場はプリントして、取ってなんかどこが好きなんじゃけど、シールは。
そうか。
だからウェハースは正方形でなくなるよ。長方形になるよ。あの、ステッカーに合わせて。長方形多いやん、大体ステッカー。ああいうの。
そうやな、うん、まあまあ、それなりの大きさ
の。
あるもんね。
正方形だとちょっとギリギリやろ。あの、ビックリマンのサイズの。あのチェーンケースに貼ってる空気圧のやつとかやと、ちょっと。
そうやな、ギリやな。ブラックサンダーぐらいか。
ああ、そうやな、ブラックサンダーいいね。ブラックサンダーね。
ちょっと高くなるけど。
まあまあ、オッケーオッケー。それでも100円で買うやろ。
100円で売れへんじゃん。
100円で売れへん。
と思うで。
高い。
いや、安い。
安すぎ
る。100円やったら
安い。ああ、そうか。この値段では売れます。
そうそう。もうちょっと高くなる。
150円。
ぐらいちゃうかな。
150円やったら2万円入ってほしい。
すごい1万やろ。
ハッピーセットか。
誰も買う。
ハッピーセットにあの、当時物の、フォークとか CBR とか CBX のコーションラベルシールが1台分ついてくる。
うん、
ハッピーセット1つ買えば。そしたらあの、マクドの周りの属者が、ドライブする属者が囲んで。もう中国人が来へんから。ヤンキーしか来へんから。
それはそう。
治安の悪いマクドナル
ド。何があったんや。
ハッピーセットとはみたいな。そうやな。なんかそういうのでもええよな。
まあ、ええか言われたら、どうなんかわからんけど。ええのか？
よくない。その、たぶんメーカーはその絶版もにそんな作れへんのって、売れるかどうかもあるやん。作って。全部メーカーはしょうがなあかんやんか、そこの分、うん。それをコラボってすることによって、ある程度分散できそうやん。企画やから。今回作るだけやから。一回ラインナップしたら、ずっと持ってなあかんやん、メーカーそれ。
うん、
でもこの場合だと、売り切ったら終わりでええやん、
うん。
あれはだってそういう商品、コラボ商品で、この時限りのもんですから、言えるやんか。
うん、まあまあ、枚数限定ってことやわな。うん、種類も多いか、
うん。
種類も多いな。
で、マジでビックリマンぐらい感じになる。
第何弾みたいな。
第何弾。キラー出てんけど、これは、どうなんレアなのみたいな。当時こんなんなかったけど、キラキラのヘルメットを被りましょうステッカーとか出てきてもさ、パチモン感すごいねんけど。
そこレア。
それが欲しいわけないで。
そうやね。
当時のままのやつは欲しいで、みたいな。あとあのさ、コスって写す転写シールのさ、
うん。
あ、新車についてるさ、
うん、
バッテリー、ホンダのウィングマーク入ったやつ
で。入ってた。
うん。あれが再現できる転写シールだと、めっちゃ嬉しない。新品の Y12A とか買ってきてさ、ホークやったら、あれこう、こすって転写して、わぁ、当時バッテリーっぽいみたいなのできんねんで。
だったらそこも弱さだけにしゃべっちゃうんちゃう。バッテリーもよ。
うん。
何、汎用っていうかさ、中華バッテリーじゃん、ちょっと。
あ、もちろん弱さ買ってきてやるよ。
そうそう
そ
う。
そりゃそうよ。コラボやってほしいよな。
いや、まあ、時計も中にも買う人もおるんじゃん。
まあまあ、いるやろうけどさ。
うん。
そういうんじゃないやん、ほんまに欲しいもんは。ユーザーが。
ユーザー、まあな。
だから、アニメコラボとかでもさ、
うん、
ユーザーがほんまに欲しいのは、そのアニメの中で登場したアイテムやったりするやん。
うん。
そのキャラクターが使ってる何かやったりするけど、なんか出てくるのでさ、そのキャラの絵が描いてるもんやったりするやん。
うん、まあまあね。
そうじゃないやん、みたいな、あるやん。
そうか、そうやわ
な。そういうこと
や。まあまあまあね。
だから、軍ヘルとかそうやな、言ってみたら。
ああ。
バリバリ伝説の軍が使ってたカラーのヘルメット。
うん。
あれとかそういうことやんか。バリバリ伝説のヘルメット発売します。で、軍ヘル出たら、よっしゃーやけど、
うん、
バリバリ伝説のヘルメット発売します。で、バイク乗ってる軍のプリントが貼ってある。ヘルメット出たら、いや、ちゃうねんってことやんか。
そらそや。そらそやな。なんちゃらモデルってことやん。
そうそう、そういう、実際に世界にあったものが欲しいわけで。
うん、で今回のその時計は、それはちゃうねん。
そう、それはちゃうねんやん。あの時計にさ、おまけでロッカー音が2個ついてくるとかで話してね。
それもちゃうね。ある意味ちゃうね。
ガチャとかでもいかへんな。バイク用品店もガチャでさ、
うん、
なんか、ずっと店の外に置いといてあげたいのにな、そういうの。
どういうのを入れるかや。
あれ、ドレンワッシャーとか。
うん。うん。
ああ、漏れてくる。バイク用品店ももう閉まってる。あ、ガチャがある。
そこでガチャにはいかんやろ。
ああ、K が違う。もう一回回そう、ガチャって。
そこでガチャ回す。
まだ。で、その日いるとかあれ。
プラグじゃない?
ああ、プラグな。
うん、
ガムの自販機とか改造したらできそうやな、ね。もう、最近見ひんけどさ、ガムの自販機。ええな、あれええな。あれでプラグ出てくんのええな。ガム。自販機型、プラグ、自販機の横に紐で繋がったの、プラグ対応用が。ラッキーとしあれついてるやろ。
そうそう。
NGK のパサッパサッって。ホンダの、50cc の A から始まった。
絶対間違える人出てくるよね。
そうやな。うん、
すごい偏ると思うけどさ、
うん、
よう出るやつは。
そうやな。
どれを補充していいかわからんみたいな。
確かにな。
ラインナップが難しい。
わかるわ。ほんまやな。共有できる写真は少ないけど、少ないほどそこで欲しいからな。
うん、
そうやな。でもガムの自販機みたいにプラグ置いたらおもろいよな。
まあまあ。
二輪館の前とかあったら、ね、結構客寄せ的にもなるよな。うん、そんなあったら。どうこのアイディア。二輪館さん。
持っていかない
。ガムの自販機改造してな。
うん、まあまあ、プラグやったら、場所取らへんやろうしね。
まあな。
うん、また、追ってくるときに衝撃がちょっと怖いから。
コンって
ね。そうそうそう。
まあまあ、大丈夫やよ。筒入ってるけど、プラグキャップが。
先端曲がるとかね。
イリジウムだったら2000円くらいいながら。
割と高い。
そうやな。どうせ4機能で4本いるのに、うん、3本買った時点で、売り切れてやった。
あ、それもある、ね。
ちょっとそこら考えられるからね。残り何本あるかとかな。
そうそうそう。残り表示は必要やね。
そうやな。
うん、まあ、B プラグとかだったらさすがに4本買う人おらんやん。
そうやな。大体原付きのな、1本しか使わへんサイズってか。
う
ん、
もしくはもう250の 2本とか、B でも。4本使うってなかなかやね、B を。
な、激アツやな、それ見てみたい。黄色い塗ってな、黄色に。黄色の中の塗ってな。
ね、いいとは言わんけど。
ええなぁ。
伝送しかないとか。
ああ、番号が分からへん。NGK で言うところなんやねん、これ。みたいな。嫌がらせよ。
伝送プラグの自販機やるけど。
ポッシュとかな。
トーチとか。
トーチか信用していいのかみたいな。でも、この時間、もう、帰れへんから、手に腹は帰られへんって言って、NGK プラの値段でトーチとかを買わされるっていうさ。それやな。
寝たよな。遊びやで。
いい、そういうのがいい。すごい、UFO キャッチャー方式で行く
何取れるか分かんない。自分の欲しいやつが取れへん場合もあるってことでしょ？
キーか。なんかあの、棒に誘ってるさ、なんていうの？キーホルダーみたいなさ、こう引っ掛けて取るみたいな、
うんうん。
あれでバイクのキーがガーって引っ掛かってて、うん、それ取ったら、なんかジャンクヤードみたいなのに回ったやつ持ってくれるみたいな。
何があるか分から
ない。分からへん。
うん、
キーの短さで原付きかどうかとか分からへん。この短いやつは絶対原付きやろ、みたいな。
いや古いバイク部短い
な。ああ、そうやな。
うん、
な
んか
なんかあの、キーの頭の部分の、だいたい中央にキーのあの先がある、
うん。
あれがちょっとオフセットされてて、やつはこれはなんか古いぞ、みたいな、
うん。片方しか切りかけがない
みたい
な。
ああ、そう。
山がない、みたいな。あれはレアやで、みたいな感じやな、それは。
そうそう。だからそのジャンクヤード見て、あれめっちゃ、レアなやつもあるか、どっかにあるかもしれん、みたいな。
そうやな、これ、これの車種のキーが釣ってます、みたいな。
たぶんあれやで、みたいな。
まあ、わかる人が見たらわかるんやろうけど。
山読み取られて複製だね。
番号書いてあるから、ね。
テープあったから、そのだけ。もう、そういうの置くべきやな、バイク用品店は。お遊び要素として、お店の外に自販機。
まあまあ、お遊び要素はあってもいいかなとは思うね。
そうやんな。割とちょっと設定緩めのさ、
うん、
なんていうあの、カプセルみたいなの取って中にセール品のな、
うん、
とか入ってて、もらえるとかやったら、なんか在庫処分して、在庫処分しても売れへんやつ絶対出くるやん。うん、この色はな、みたいな。うん、格安で取れるみたいなな。
あの、1000円自販機みたいな。
ああ、そう。千円じゃんけな。一見豪華そうに見えるゴミがいっぱい入ってる。
まあまあ、あれも遊びみたいなもん
やな。そうやな。
うん。
一見千円自販機も楽しそうやな。何入れる？千円で、あ、これ得したかもって一瞬だけ思えるやつだ。
何やろ。スマホホルダー？
ああ。
ベタか。わからんけど。
な
充電器？
中古でいいの？
わからんけど。
中古だったらバイク屋さんにカゴにいっぱい入って
る。当たりも入れとかんとわかんないね。目玉商品
みたいな。目玉、そうだな、うん。スイッチ入ってますみたいな。
そう。
ナビ。
ナビか。
ナビってあの、スマートディスプレイみたいな。
あ
と工具。
あ、工具はいいかもね。車載工具。車載じゃないです。
クニペックスのあの、フライヤーレンジの一番ちっちゃいやつとか。
はい。そんなん言えたら、多分、儲か
る。なんかそんなん、そんポンポン出えへんよ。
出へんの？
あのネジダラスのパチモンとか出てくる。
いや、それでも1000円やったらいいじゃん。確かにね。1000円やったらいいじゃん。
じゃあ、どっかバイクが飛んできたら、車載工具が出てくる。使うことはないしな、みたいな。あ、でもなんか、あいいな、そういうの。何の話だっけ？
わかんない。
ホークのコラボウォッチが、あの、壺をついてない。っていう話。
はい。
オッケー
ね、
はい。で、まあ、去年のバイクの日スペシャル。
はい。
では、今買うべきおすすめバイクみたいなんで、山ちゃん GB。
ああ、
なるほど。で、なかったらベスパーをなんかおすすめしてて。
うん。
あの後、ベスパー高騰して。
うん。
あの後、でもあの時点で結構、久しぶりに確認したら、だいぶ高鳴ってて、おすすめできるような状況ではなかった。
はい。
一方で GB 350は一気に、あの、玉数が出回って値下がりして、今まさにおすすめやで。
ああ。
GB 350なんて。
そうだね。
マジで中古いっぱい出回ってるて。
うん。お手頃。
うん。に変える。
うん。高騰してなくて
ですね。うん。マジで30万から40万でええもん変えるっていう状況なんで。で、それと一緒に、来年の今頃はこうなってるやろうって3つの予想を立てまして。
うん。
それがこうどうやったかを。
うん。
振り返っていこうかな。
はい。
まず最初、今そこでのビッグスクーターがちょっと上がってくるんじゃないかみたいな話をしてて、
は
い、で、そのきっかけになるのが、あの、朝倉未来、格闘家の、が、多分ビッグスクーターも当時乗ってたやろ。あんな感じやし。 っていうことで、
はい、
あの、396ミクルっていうビッグスクーターパーツブランドを立ち上げて、うん、ビッグスクーターをあえて今維持って乗るのがいけてるみたいな空気ができて、ビッグスクーターブーム再燃の兆しっていう予想したんですが、これ全くそんなことはなく
。ですね。
はい。全然相変わらずのビッグスクーターは、あの、ほぼほぼ参拝みたいな扱いを受けて、場所を取るみたいな感じで
。参拝やな。
うん。今のところ、状況変わらずと。
そうですね。ブームは。
来ない。
あの、
浮上の兆しもない。ビッグスクーターは。
うん。
大外れ。
朝倉さん時代も。
朝倉さんもこの間なんか、戦ってあったね。
あ、ほ
んと？うん。続いて、新型の水冷単気筒エンジンを搭載したセロ250、XSR250、ビラーゴ250が発表。発売で発表。ヤマハラインナップ拡充のため、同一エンジンで多ジャンル展開か。
あ、
全くそんな気配なく。
ビラーゴ250も水冷で言ってたんや。
そうそうそう。
短気筒でビラーゴ250で言うたらあかんやろ、みたいなこと
になるんじゃないの。ああ、そうかもしれんな。でももうしゃあないやろ、っていう。今更 V10 開発できんやろ。
それは無理やわな。
で、まあ、そんなヤマハのし、もちろん当たってない。で、三つ目。ヤマちゃん、ホーネットを女子と交際へ。社名の一部にホーネットが含まれていればか。どうこれは。
社名の一部に。
はい、ホーネットが含まれていればか。
残念ながら。当たらず
です、ね。当たらず。三つとも全部当たらず。
そう。
じゃあ、来年どうなってるかも予想しとく？
来年。
2026年の今頃、三大予想バイク界。まず山ちゃん、ホーネット女子と接触へ。何らかの関係、別に交際とは言わん。
うん。
なんか知り合いとか。
に、ホーネット女子がいる
ってこと。いた、できたら。
250と？
別にホーネットついてれば OK。何らかのホーネット、という名前がついたバイクに乗っている女子と山ちゃんが何らかの接点を持つ。
接触をする。
はい。
だいぶハードル下
がった。だいぶ、はい。どうですか？これってありそうやろ？
これ、ワンちゃん。
じゃあ、まずは山ちゃん、ホネット女子と接触。
接触。
何らかの接点を持つ。
はい。
はい。あとなんか来年こんなんありそうって。
バイク業界か。
八体はなんか、来年も夏にやるらしいから。
何があんねやろ。
来年の八体に、ルカティファクトリーチームに、バニャイヤが来る。
バニャイヤって、
うん。
契約はいつまで？
来年はあるはず、多分。
あの。だ
2027年から、あの、レギュレーション変わるから、
うん、
多分来年まではあるんちゃう。
あ、ほんま。大体26で終わりか。
多分そこで一回区切りになるから。
うん。26年シーズンはやってるってことだね。うん、前たら。他のライダー
だから。8体行きそうな元 GP ライダー予想するそれか。う
ん、ああ。
は、それ一つの枠で。でもバニャイは結構前向きらしいで。
あ、そうなんや。8
体の。
ヤマハ、ホンダ、ドカ。ルカじゃないの。
マリーニ、あんな痛い目あったのに。ルカマリーニがリベンジ。
リベンジ。
はい。
でも現実的なっていうか。
あれ、マリーニはそもそも来年いるんか。
あ、そうやね。
そうやね。ホンダは結構まだ単年契約とか多かったりするからさ。チーム自体今そんなに魅力がないから、
うん、
ライダーも。
まあまあ。
長期契約そんな結んでへんかった気すんな。
なんか、ルカ・マリーニはなんか今年までみたいな雰囲気も。
なんかちょっとな。
ね
え。チャントラーの首はほぼ確定らしいから。
ああ。じゃあ、チャントラーじゃん。
来んの？
え、そう。
よ、引きがないやん。だって元 GP 首になると来ても。割とその人気はあるけどさ、チャントラ
ー。
まあ、一人そこに入るかはあるかもしれないな、三人のうちの。
ああ、はいはい。
高橋、うん、ちゃんとら、誰、ザルクもう一回来る？
どうなんやろうね。
ミルはまず来へんと思う。
うん、そうやろうな。
でも、ちゃんとらいるから、ここアジア枠。
はい。
で、高橋いるから国内枠。
うん。
私は外国の、ジピライダーを引っ張っていきたいってなるよな。
そうだね。なるね。ザルク。いや、これ、ルカじゃない。
ルカ、じゃあルカにしよっか。うん、
まあ、おるか知らんけど。はい、
じゃあ、来年、ホンダファクトリーの8体メンバーは、高橋、ちゃんとら、ルカ・マリーン。
そうや
で、決まりました。
ヤマハ、はい。割とありそう
な。ありそうな。ヤマハは。
ヤマハ
ちなみに、ジャック・ミラーが、8体めっちゃ映像って、 友達ライダーに言いふらすみたいな感じで言ってた、うん、インタビューで。
あ、ほ
ん
ま。どうなるジャックは。
まあ、とりあえず中須賀がいるやろ。
はい。
はい、山田。
国内枠。
はい、国内枠。
アジア枠って何か
思う？アジア枠は特にヤマハは。
あの人は、ラズガット。
あの人は来年、そうか、ヤマハ所属やるもんな。
あ、そうか、今 BM 界な。
今 BMW。
え、来年
一応、ヤマハのサテライトと契約したみたいな。そうそうそう。
え、じゃあどっちが引退するの？
な。
オリベイラ。
オリベイラかリーズのどっちかが出される。
ジャックは？
ジャックは今のところ成績いいから、
あ、
ファビオに次ぐ成績やから、ひょっとしたら、
まあ確かに、成績で言うたらその二人か。
うん。
リーツも乗れてないもんね。
そうやね。ミラーもう一回来ると思う？
なんか暇やったら来るんちゃうかなと思う。
中須賀、ジャック、ミラー。
けどそうなってくるとなんか変わり映えせへんから、なんとも言えへんけどね。呼ばれたら行くわ、みたいな。
ファビオはまあ来へんわな。
うん。リンスもなさそう
じゃん。なさそうやんな、なんか。うん、じゃあ、ラズガットリオグルわあ、1年目で来るかな。
いやー、後編でしょ。
元 GP1 年目やもんな。そのヤマハ1年目とかじゃなくて。
うん。
なんかもっとやることあるやろ、みたいな感じになりそうやしな。
そうそうそう、うん、サマーブレイクの時やろ？
うん。
うん、多分。まあ、そこで、めっちゃ、ええ感じやったら来るかもしれんけど。
ええ感じの方、来なさそうじゃない？
そう。
元 GP に集中したいみたいな。例えばタイトル争いとかがさ、まだ見えてくるとか。逆にあんまりちょっとピンとこへんかったら、こっちで。
ええー、ピンとこへんやったら、もっと乗ろうっていうか、うん、あっちに集中しようになるのかなって思うけど。
ヤマハさんにほら、ちょっと、頑張ってますよってアピール。
なんか、乗れてって、とか、まあ、それなりにいい成績、
うん、
残してたら、気分良くなってこっち来るかなみたいな。
まあ、とりあえずじゃあこうしよっか。じゃあ、ドカティ。
ドカティは分からんな。
水野亮が今、ドカティやったな、確か。
あ、ほんと？
うん。あ、にゃいや？
来るか？
あともう一人ぐらい引っ張ってくれるな、ドカティいっぱいいるし。
アルデゲル？
アルデゲル、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、モルビディ。
モルビディ。
モルビディやっぱやったやな、
うん、レジェンド的な人が来るとか。レジェンドチームみたいな感じでは
ある。ああ、組む？レジェンドチーム。
わからんけど。
みんな忖度しち
ゃうまあ確かに。
ニコロ・ブレイカ。
それはどこの人？
トカティのスーパーバイクの今のエース。
お
ー、これ、黄金メンバーっぽいよな、トカティは。まあ全方位にな。
まあまあそうだね。うん。
じゃあこういう感じでしとっか。
どれかは当たる。
ああ、そうや、当たるよな。
どれか当たる。
じゃあ来年の8体には、ホンダファクトリーは高橋ちゃんとラルカマリーニ。
はい。
ヤマハファクトリーが中須賀、ミラー、ラズガット、リオグル。うん。ドカディファクトリーが水野、バニャイア、ブレイカーになります。
はい。
はい。二つ目な。
はい。
まあ、一つ目ヤマちゃんのその。
はい、はい、ホネットのね。
三つ目、あとなんかある？
新車どうこうか。
新車、これが出るで、すっぱ抜きたよな。出そうで出てないの何？レブル対抗馬。ああ、250クルーザー。
イントルーダーじゃん。
適当な。どこに賞賛があってイントルーダーレブルにぶつけんねエンジン取れよ。イントルーダー250出すとしてあ。GSR 系の2502気筒エンジンか、
うん、
ジクサー使ってる短気、揺れ短気筒か。
短気
筒。それあれなら、イントルーダーのいびつのやつあった。イントルーダーだっけジクサーのエンジン積んださ、
うん、
イントルーダー150みたいな。
そうなの？イントルーダー150？
イントルーダーやだっけあれ。
サベリーちゃうか？
違う。イントルーダー150。まだラジオやってた時になんかちょっと喋ったら えぐい変なデザインの。
もっさりした感じの。あ、そんなん。
顔だけ無理やりアメリカンにしましたみたいな。クルーザーにしましたみたいな。なんか、今見るとこのイントルーダー150さ、うん、AI が作ったバイクみたいな。
ああ、はいはいはい。
あの、なんか、すごい、このチグハグ感がさ、上と、上っていうか、車体と側の、
うん。
イントルーダー150あるからな。これ、ジクサー。150ベースの。これがだって200になると売れへんやろ、絶対。
うん。売れ。
だから、レブルみたいな、ああいうちょっとオシャレ感のある。で、別に短気筒でもいいね、レブルも短気筒だし。 もうエンジン形式が2気筒やからとか V 型やからとか、もう今のお客さんこだわってへんし。
そうやな、V とかないもんね。こだわりは。
夢のような話していい？
はい。
2027年、MotoGP のレギュレーション変わるやん。
はい。
そのタイミングで鈴木が復活する。
うん。
で、もう今はもうエンジン V 型が、MotoGP のエンジンな。
ああ。
がもう主流というか、V 型になるとちょっと、前後のバランスを考えると、厳しいみたいな状態。
うん、
で、あの、GSVR が、復活。うん。MotoGP マシン、昔鈴木の V 型搭載しました。
うん。
2027年から、鈴木は GSVR で復活。ってことはこの、鈴木のレースマシンが V 型ってなるわけやんか。
はい。
トップが。
はい。
ということで、250の V2 エンジン、開発。
うん。
で、これで、GSVR250。ね。
うん。
で、この派生エンジンで V 型のアメリカ。どう？
で、この、MotoGP の V 型は850ぐらいな。
はい、850。
からの250に下がったんや、今。
うん。だからその、イメージね、イメージ。そうそうそう。で、SV250 も売れるね、ネイキッドバージョン。
ああ。
はいはい、はい、はい。で、アメリカンバージョンで V 型の、何します？いろいろあるよ。ブルバードでもいいし、
あ
イントルーダーでもいいし、ブルバードにしますか、はい、
はい。新しそうやな。
はい。じゃあ、2027年、鈴木が MotoGP 復活、V 型の GSVR になる、
はい。
で、そのレースイメージで V 型250エンジンを積んだ GSVR250 が出る、
はい。
そろそろだって GSX250R もさ、他と比べて全然進化してんやん。
そうやな、う
ん、まあ。他はなんか倒立組んだりとか結構な、
う
ん、ZX2 ワールドでさ、取り残されてる GSX250R が GSVR になる V 型には積んだ。
お
で、それのネイキッドバージョン SV250 が出ます。SV はまあまあなんていうの質実合計なスポーツモデルですし、根強いファンもいるし、
うん、
割と地味やけどいいブランドや、
うん、
SV、
うん。
で、そのアメリカン派生ブルバード250、
うん。
これやな。
それは多分、2030年とか。
発表、発表、発表、発表、発表。
26年に。
に、噂、噂が出る、噂が出る。
噂が出る。
ということで、2025年のバイクのスペシャルは終了なんですが、
はい。
僕らが出てる原チャリレース、ルーツは原チャリ。
うん。
スクーターとかさ、
うん、
カブとか、モンキーとか、レスパとか、
うん、
普段レースしなさそうな、車両でレースしようよっていう、原付きの運動会的な祭り耐久レース。
はい。
こちらの8時間耐久レースが行われまして。
うん。
6月15日に。ルーツプラス働くバイク8台って言って、基本的にはあの、カブ、メイト、バーディーみたいな横置きのビジネスバイク車両。
うん。
か、そのエンジンを積んだ派生車種が出れますよみたいなギャグとか。
うん。
そういうやつなんで、まあ、中田たちはスクーターかベスパーなんで持ってる車両は出れなかったんですけど、うん、あの、バイク系ポッドキャストの、フリスタのポパ兄さんと、
はい。
ズッコケラジオの黒川さんと、バイク系ポッドキャストヘビーリスナーつぶやくまさんが組んでる、
うん。
バイクチームというかレースチーム、うん。京阪チキンゾンビーズはそちらに株で8台出走されたということで、
はい。
ここら辺はね、あの、フリースタイルさんの方でちょっと話されてて、
うん。
ポッドキャスト番組。
うん。
フリスタでその話聞けんのかなと思ってた。フリスタさんが7月で活動終了となりました、
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
で、まあちょっと聞けなくなっちゃったんで、
はい、
一応なんか聞きたいなみたいな山ちゃんと話してたよ。8体の話とか。
ああ、まあまあ。
うん、うちで聞くとか言ったらさ、さすがにそれはフリスタさんのコンテンツやからっていう話をしてて、まあその時は笑い話してたけど、こういう状況になったんで、
はい、
これガチで聞きに行けるやん。はい。なったんで、ちょっと聞いてきたんで、8体どうでしたみたいな。この後はその様子。
はいはい。
8体参戦ライダーに聞くインタビュー。
はいはい。
もちろんね、YouTube やったらそのサムネやんか、釣りサムネや。8体参戦ライダーに聞く裏話みたいな。おかしくないやろ、
まあ、おかしくない。っていう。画像でわかるけど。
ああ、もちろん、粗めのモザイクで。なんとかしてこの緑の株が、川崎に見える感じのモザイクの描き方ないかなみたいな。
厳しいな。
ということで、その、京阪チキンゾンビーズの、メカニックも担当してる、つぶやくまさんが、前にあの、部品交換会の、時にもゲストが出てくれたりもした縁もあったんで、はい、お願いして、
うん。
方が話を聞いてきたので、この後はそれを 聞いていただこうかと思います。
はい。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。次回もお楽しみに。